君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
いよいよ今月27日、年に一度の義歌隊オープンキャンパスが開かれます。人気は小学生向けイベント。未来の博士候補生たちが目をキラキラさせながらやってきます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は小学生向けイベントをちょっとお先に体験。当日お絵描きプログラムを作ろうというイベントを担当します。義歌台情報知能工学系加藤博明先生に聞きます。
今月義歌台のオープンキャンパスが行われるわけなんですけれども、加藤先生の担当どういうことされるんですか？
私は、小学生向けのイベント、小学生向けの体験学習教室というところで、お絵描きプログラムを作ろうというタイトルで、教室を行います。
小学生向けのイベントがあるんですね。
そうですね、地元の小学生を対象としたイベントで、全部で、8つぐらいですかね、イベントがございます。
お絵描きプログラムを作ろうということなんですけれども、先生、情報知能工学系で、はい、ご専門はどういうことをやってらっしゃるんですか？
私は、専門は、分子生命情報学、バイオマティクスと呼ばれる分野です。
はい、そのバイオマティクスの先生がですね、お絵描きプログラムっていう、なんとも楽しそうな、ね、
そうですね、
そういうこともするんですね、先生ね。
はい、コンピューターがどのように動いているか、ソフトウェアプログラムっていうのがどういうものかっていうのをちょっと実際に、コンピューターを触りながら、体験してもらうということをやっています。
コンピューターのプログラム、名前は聞くんですけれども、
はい、ハードウェアと違って、コンピューターの中に入ってるんですけれども、普段は見えないものですので、それがどういう仕組みで動いているかっていうのを体験しながら、学んでもらうという教室です。
ましてや自分でプログラムを組むなんていうことはもうまずない機会ですけれども、小学生がプログラムを作るんですか？
そうですね、さらなところから、作るというのはなかなかやっぱり大変ですので、こちらで、用意しているサンプルプログラムを、実際に触りながら、それを、いじりながら変更しながら、はい、どういう仕組みになっているかというのを勉強してもらっています。
で、8月27日オープンキャンパス当日はですね、小学生たちに教室に集まってもらって、先生のプロジェクターによる講義を受けてもらうわけなんですけれどもね、
はい、
これがまた楽しそうなんですよ。今日も早速スクリーンが出ていて、それ見られるようになっているんですけれども、はい、はい、プログラムとは、プログラムって何だろうっていう表紙がまず出てきまして、はい、見慣れたマウスをつないだパソコンが出てきましたがね。
で、プログラムという言葉、もちろん今回は、コンピュータープログラムということを学ぶんですけれども、うん、プログラム自体は、普通の言葉、英語ですけれども、
コンピューターのためにあるだけの言葉っていうわけじゃないということですね。
じゃないですね、まあ、スライドですけど。
運動会のプログラム、開会式、2、準備運動、3、大玉送りっていうのが出てきました。あ、確かに運動会プログラムって言いますね。
そうですね。あるいは、こういうやつですね。今ちょうど
ラジオ、今テレビラジオの番組表が画面に出てきました。確かに、番組プログラムとか言いますね。
はい、ここに、書いてあることを、今の、1、2開会式とかっていうのは何が書いてあるかっていうと、うん、どういう順番で、何をするかというのを書いてある。
まあ、そうですね、
はい、手順ですね、はい、それを書いたものが、プログラム。
コンピューターのプログラムというのも手順が書いてある。
そうですね、どういう順番で何をするかということを書いたものが、プログラムです。で、コンピューターに、どういう手順で、やるかというのを日本語で書いてもコンピューターは分かりませんので、
はい、
コンピューターが分かる言葉、それを、プログラミング言語と言いますけれども、うん、そのプログラミング言語を使って、コンピューターに分かるように手順を書いてあげる、それがプログラムです。
コンピューターにはコンピューターが分かる言語があるんですね。
そうですね、はい、
それがプログラミング言語、
はい、
そのプログラミング言語を使って小学生たちがプログラムを作るんですか。
そうですね、はい、一緒にコンピューターを触りながら、いろんな命令を使いながら絵を描くプログラムを一緒に作ってもらいます。
はい、そんなことが果たしてできるんだろうかと思っちゃうんですけれども、大人でも難しそうですが。
で、今回先ほどのいろんなプログラミング言語があるんですけれども、その中でも、はい、比較的簡単、いろんなおまじないを、うん、使わなくても、すぐ結果が見られる環境ということで、まあ、古典的な、ベーシックと呼ばれる、環境を今回は、使います。
はいはい、
このベーシックを、まあ、Windows のパソコンですね、普通のノートパソコンにすで、にこちらで、用意してあります。
はい、
で、そのパソコンを使ってサンプルのプログラム、全くまっさらのところから、作るのは少し、時間もかかってしまいますので、
うん、
こちらで用意したプログラムをまず、開いて、はい、それを実行してみましょうということで、子どもたちと一緒に、それから、大学院生、ティッチングアシスタントとして、お手伝いをしてもらっていますけれども、
うん、
一緒に助けてもらいながら、操作をフォローしてもらいながら、コンピューター、今のプログラムを実行してみるということを一緒にまずやっています。
はい、で、まあ、当日1回12人参加できるんだそうですが、パソコンも12台用意されてですね、1人1台ずつ触れるようになってるんですが、今日僕は小学生の代わりにちょっと1台ノートパソコンを借りしてですね、はい、ウィンドウが1枚ポーンと出ていて、まずはちょっとプログラムを開く。
そうですね、
まあ、この辺の作業はお兄さんが教えてくれるんですよね。
はい、
あ、こっち、はい
はい、で、開くと画面にウィンドウが2つ出てるんですけれども、うん、今の、開くボタンがついてた方のウィンドウに何か文字が、出てきました。
はい、1,2,3,4,5,10,20,30,40 ということですから9行。
そうですね、
9行 横書きに文字が出てきましてね、
はい、
1の横はなんか 点線がなとあるだけで、2、丸を書くプログラムで日本語が書いてありまして、3は何も書いてないです。で、4、豊橋技術科学大学情報知能工学系加藤研究室。5、点線、これ単なるタイトル、
ね、そうですね、コメント行と言われるやつで、はい、まあ、メモ、プログラムの、機能とかいつ作ったみたいなことをメモする欄ですね。
はい、これもプログラムなんですか。
そうですね、コメント行と呼ばれるもので、うん、それも、プログラムの一つです。実際には何も、機能はしません。ただ、はい、ただメモ、
分かりやすいようにっていうことですね。
はい、人間が分かりやすいようにメモするものです。
と、実際コンピューターが働くのはこのナンバリング10から。
そうです
ね、ですね、はい、10の横には COLOR カラー0,7、そして20のところには CLS、 30のところにはサークル320,200,100,1、数字が並んでおります。で、40のところはエンドって書いてあります。
はい、
皆さん頭に思い浮かべていただきましたでしょうか。これがプログラム。
そうですね、実際には、10行は、画面の色の設定をしているだけ、
カラーだけ。
そうですね、はい、背景色は、白色で、その上に黒で文字を書きますよということを、まあ、宣言してあります。
0と7とそれぞれ色が指定されているわけです。
そうですね、色番号というもので、この辺は後で操作しながら、はい、何を表しているかっていうのを見てもらいます。
はい、
で、次の行 CLS っていうのはクリアスクリーンの略で、画面を初期化、うん、真っ白にする、黒板を消すというような、命令です。ですから、はい、まあ、そこ10行と20行はただ、今から絵を描くための準備をしているだけで、30行目に書いてあるそのサークルというのが実際にこれから
丸を描くわけですね。
そうですね、命令文そのものです。
はい、で、40番はエンド、
はい、プログラムの終わりというのを表しています。
こういうふうにプログラムっていうのはできてる。
そうですね、
はい、ですね、
まあ、プレイボタン、三角矢印のボタンがありますけれども、はい、それを押すとプログラムが実行されます。うん、まずそれを押して、
はい、クリックします。はい、お、青い丸が先生描かれました、画面に。
はい、
白バックに細い線で青いサークルがポーンと1個出てきましたよ。
はい、 今のプログラムを書いているのともう一つ別のウィンドウ、もともと真っ黒なウィンドウがあったんですけれども、うん、そちらに青色の、丸円が一つ出ました、はい、それが今のプログラムの実行結果です、
はい、
すなわち先ほどのプログラムはこの円を書くプログラムだった、うん、ということになります、
はい、
次にこのプログラムを少しいじってみましょうということをやります。
お、子どもたちにいじらせるんですか？
そうですね、
はい、何をするんですか？
はい、数字がいろいろ並んでるんですけど、一番最後に、カンマ1という数字があるんですけども、はい、
320カンマ200カンマ100カンマ1って書いてありますもんね、
はい、
この1を変えるんですか？
はい、1という数字が書いてあるところを、例えば2という数字に変更してみます。
はい、じゃあちょっと僕もこの1を2に変えて、
はい、
これで実行ボタン、
ね、はい、プログラム変更してまた実行ボタンを押す。
はい、押します。よっ、おっ、さっきの白バックに青い細い線のサークルが赤い細い線のサークルに色が変わりましたね。
そうですね、プログラムを変えると、実行結果が変わった、今の場合は色が変わったということになります。
最後の数字は線の色なんですね。
そうですね、1番が青色でした。で、うん、2にすると赤色で、同じように、いろいろいじってみましょうということで、
うんうん、3だとなんだろうとか4だとなんだろうって子どもたちは気になりますよね。
そうですね、
はい、これで自分がプログラムをいじった感動が子どもたちあるわけですね。
そうですね、
はい、
はい、で同じように、別の数字も変えてみましょうということで、うん、今の、最後の色の数字の前に書いてある数字、もともと100なんですけれども、
はい、
それを例えば半分50に変えてみましょうということで、
はい、320コンマ200コンマ100コンマ1だったその100を50にしてやる、してみます。これでまた実行ボタンをクリックしてやると、はい、あ、今度赤い細い線の丸が小さくなりましたね。
はい、あの画面に出てた円が、少し小さくなりました、
はい、直径が変わりました、
はい、で、同じようにじゃあ今小さくしましたけど、はい、200にするとどうなるでしょうとかっていうことで、いろいろ
でっかくなるんでしょうね、はい、色の前の数パラメーターは K なんですね、サークルの。
そうですね、円の大きさを書いてる数字パラメーターになります、
は
い、
お、分かってきた分かってきた。
で同じように、はい、さらにもう一つ前の数字も書いてみましょうということで、はい、どんどんプログラムを、改造しながら。
なるほど、320コンマ200コンマのこの200ですね、
はい、
これをじゃあ例えば100に、あ、今度は円が上の方に移動しました、
はいはい、画面の、上の方に移動してきた。で同じようにもう一つ前の数字も変えてみましょう。
あ、320も、
ね、これも半分ぐらい、例えば、160ぐらいに変えてみて、
160に変えてやります。お、今度は左の方に移動しましたよ、は
い、ということでその辺の数字を変えると円が出る場所が変わっているということが分かりました。
あ、これ座標なんですね。
そうですね、
あ、その座標っていう言葉が小学生分かりにくかろうということで加藤先生はね、座標の説明も教室の席替えの席の位置、前後と左右、教卓を前にですね、分かりやすく説明してくれておりますんで。
そうですね、席位置を指定するのに左から何列目、はい、前から何列目という言い方をしますけど、それと同じことが先ほどの320と200、はい、左から320行目、
うん、
上から、200行目ということになります、
はいはい、その他どんなことを教えてるんですか？
はい、あと先ほどただ円を描いただけなんですけれども、
はい、
塗りつぶしペイントという命令を使うと、塗りつぶすことができます。
お、また別のプログラムが作ってありましてね、
はい、
ペイントっていう行ができてますね、新たに、はい、
同じように、どこの座標から塗るかということと色番号ですね、はい、を指定して、その色で囲まれた領域を塗りつぶす、
はい
はい、でそれを使って、次のプログラムでは、2つの円を画面に書く、ペイントとサークルの命令を2組用意してあります、うん、で、このプログラムを同じように、開いてもらって実行して、2つの円がどのように出るかというのを、実際に見てもらっています、
うん、
で実行した結果がこんな感じなんですけれども、
2つの円、黄色い円とですね、赤い円が一部重なっているという。
そうですね、
はい、
この重なり方がポイントで、どういうふうに出てるでしょうということをその小学生のお友達に、尋ねています。
座標が微妙にずらしてありますし、 丸の大きさも100と80ということでね、はい、少しずらしてあって、はい、で上にこう黄色い円を描くプログラムがあって、下に赤い円を描くプログラムが書いてあるのは意味があるわけですね。
そうですね、プログラムの中2つの円ですけど、先に上の方に、黄色い円、うん、で後ろの方後の方に、赤い円の命令が書いてあります、
はい、
で
プログラムっていうのは10、20、30、40ってつけてありますけれども、便宜的じゃなくて、はい、あの順番でやってくれるんですか。
そうですね、この行番号を書くのは、今の古典的ベーシックのスタイルなんですけれども、はい、普通プログラムは、書いた順番上から下へ左から右へという形で一つずつ実行しています、
うんうん、
で非常によく似たプログラムなんですけど、もう一つ、4番目のプログラムっていうのを同じように開いて、中身を見てもらうと、
はい、
先ほどの2つの円の書いてある順番が違います、
うん、今度は黄色が上に出てきて赤いのが向こうに行ったようなイメージですね。
そうですね、プログラム先ほどの行番号でいうと後ろの方に、黄色い円を書いてあります。赤を先に書いて、うん、黄色で後から書いてありますので、うんうん、赤い部分が隠れている黄色の下に入っているような形になります、
はい、これも子どもたちにやってもらうわけですね。
そうですね、実際に、実行してどこが違うでしょうというような感じで、比べてもらっています。
はい、ということで今日はまああんまり時間がないのでね、全部が全部紹介できませんけれども、もう他にもですね、いろんなあのプログラムの体験を子どもたちにやってもらって、で全体では何分ぐらいの教室になるわけですか。
全体では、45分ですけれども、まあ、今説明しながら一緒にあの操作してもらうのが30分弱で、
うん、
それ終わった後にせっかくなんで、自分で、絵を描くプログラムを作ってみましょうという、実習をやっています。
もうあの過去子どもたちが描いたような図形もさっき先生に見せてもらったんですけれども、いろんなことがもう終わる頃には子どもたちできるようになっているんですね。
そうですね、先ほどの、サンプルプログラムがありますので、うん、それをもとにまた少しずつ、ここを変えるとどうなるかっていうのを試しながら、
はい、
いろんなあの図形、自分で考えた図形を描いてもらっています。
すごいですよ、円をね、ボワーってこう並べて、あの円があれいくつありますかね。
これ40個ぐらいです
ね40個ぐらいで、はい、それ綺麗なんですよ、幾何学的な模様が。
そうですね、はい、
あ、某なんかネズミのキャラクター、
はい、
世界一有名なネズミのキャラクターを円で描いてる子もいますね。
そうですね、あの円を組み合わせて、図形キャラクターを描いてる。
こういうのも子どもたちが。
そうですね、今の、命令を組み合わせて、ちょっとこんな絵を描きたいっていうことで、うん、で最後のところは、位置を合わせるのは試行錯誤で、先ほどと同じように、少しあの数字を変えて実行するとどうなるかっていうのを確認しながら作ってあのくれてました。
はい、これを今年も、もうこういうのは先生何年ぐらいやってるんですか、子どもたち向けの。
そう、今の形で、オープンキャンパス、小学生向けの体験学習教室というのが始まった時から、担当してますので、はい、もう10年ぐらいになります。
というともう最初の卒業生たちはもう大人になるぐらいかと思うんですけれども。
そうですね、はい
今年もあの子どもたちに体験してもらいます。これ事前の申し込みとかいらない。
はい、事前には、必要なくて、オープンキャンパス当日に、受付であの整理券を配布してますので、
はい、
整理券を持って、教室に来てもらう形になります。
はい、整理券は何時頃配られるんですか。
朝の部は、9時30分から配布で、午後の部は11時30分からになります。
整理券が9時半からか11時半からか、午前の部と午後の部とあるんですね。
そうですね、先ほどの45分のコマを、午前2回午後2回、各、定員12名で実行しています。
はい、お絵かきプログラムを作ろう、まあ、当然無料で。
あ、もちろんそうです、はい、
あの過去 の, あの子どもたちが楽しんでいる写真もこちらにあるんですけれども、綺麗な教室でね、みんなあのノートパソコンに向かって楽しそうにやってますが、見るところ小学生ばっかりで親御さんはいらっしゃらない。
あ、低学年 の, あの、うん、子どももたくさん来てますので、親御さんと一緒に、お父さんお母さんも横にあの座ってもらって一緒に操作してもらっていることもありますし、
うん、
まあ、少しあの時間が長いので勉強してもらうのは、子どもたちだけで、うん、親御さんも他のところをちょっと見学に行ったりとかっていうこともあります、
まあ、あんまり、ね、横にお父さんお母さんがいるとうるさくて
、はい、
ね、自由にやらせてあ、もっとこうしてみるとか言われると鬱陶しいですからね。
そうですね、
その方がいいかもしれませんね、はい、 僕もそうですね、中学生の頃なんかベーシックのパソコンとかうちにあって、はい、なんか入ってたプログラムをこうやって色変えたりしていじるのからなんか始まったような気がしますもんね。
そうですね、あのちょうどあの小学生のお父さんお母さん今10年やってますので、うん、最初の頃はあの私の方が下だったんですけど、だんだん、世代が追い越したかもしれませんけど、大体同じぐらいの世代の人たちが多くて、うんうん、あの昔懐かしいっていう感じで、お父さんお母さんの方が反応することもあの何度もありました。
うん、昔だって家庭用のパソコンってそれこそ本当にベーシックっていう言語でしたもんね。
そうですね、あの私自身があのこれを一番最初に使って、あのプログラミングもあのこれで勉強しましたので、
僕最初触ったパソコンローディングがカセットテープでした。
あ、そうです、あの私も全く同じです。
え、先生何年生まれなんですか？
私、1970年です。
あ、はい、じゃあもう僕ら世代ですよ。そういったお父さんお母さんが来るとうるさいってことですね。
うるさいことはないんですけれども、あの結構、あ、今のパソコンでも動くんですねっていう感じで懐かしいっていうような反応をされることが多いです。
そうそう、その頃はまだ Windows なんていう言葉なかったですから。
もちろん全くないですね、
うん、あの本当に素のパソコンでやってたんですけれども、今回は Windows の上で動かしている。
そうですね、Windows 上で、その昔の環境をあの、まあ、実行するようなものがフリーソフトで、はい、あのありましたので、それをお借りして実行しています。
はいはい、そんなのいじり出すと将来はプログラマーになっちゃう子供も出てくるかもしれないですね。
はい、あのぜひ興味を持っていろんな勉強してもらうといいかなと思っています。
僕は僕のレベルで、加藤先生は加藤先生のレベルで、子供の頃ワクワクしたあの体験を21世紀の子供たちにもしてほしいですね。
そうですね、あのプログラミングとかって言ってあの難しい教科書を読んでてもなかなかやっぱり分かりませんので、うん、今みたいに実際に使ってみて、触ってみて、体験してもらうといいかなと思います。
はい、先生の前でなんですけれども、習うより慣れろみたいな。
そうですね、
まず触れっていう、
そういうことです。あの私自身もそういうふうに勉強してきましたので、はい、そうやってもらうといいかなと思って、あのそういう形であの実習もやっています。
はい、8月27日、1日だけですけれども、議会大オープンキャンパスで加藤先生はこういうコーナーを担当されますんでね、今日面白いなと思って紹介をさせていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
天白の城。
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生を終えるのは普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました加藤先生の業界用語は
プログラミング言語。皆さんが話す言葉、これを自然言語と言いますが、日本語や英語、スペイン語などいろんな種類があり、また同じ日本語でも三河弁、東北弁などの方言があります。同様にコンピュータープログラムで使う言葉をプログラミング言語と言い、C 言語や Java、Python など様々なものがあり、また方言や世代、バージョンの違いもあり、それぞれに特徴があります。この実習ではシンプルな古典的なベーシックという言語を利用します。
毎度くどいようですが、理科大のオープンキャンパスは他の大学によくある受験生のみのためのものではありません。地域の皆さんに理科大を知ってほしい、理科大のファンになってほしい、そういうチャンスと位置づけられています。8月27日、8月最後の土曜日はぜひ理科大に来てみてください。当日理科大に来たら、まず受付でパンフレットをもらってください。オリジナルバッグももらってください。 朝9時半ぐらいから企画によっては整理券が配られます。全て回るのは夕方まで頑張っても無理ですから、パンフレットでチェックして回りたいところを決めとくといいかと思います。詳しくは技科大のホームページで知ることができます。8月27日土曜日、ぜひ技科大オープンキャンパスにお出かけください。天パックの城技科大。技科大の先生は博士です。世の中の断りを僕らよりずっとずっと知っています。次週8月13日の天白の城は夏休み恒例、あなたの質問に技科大の先生が答えますの第1弾。あなたの質問にも答えるかも。お楽しみに。